皆さんおはようございます。最後の5月になりました。とても過ごしやすい時期を迎えておりますが、昨日今日と風の強い日が続いております。コロナ禍にあってゴールデンウィークの最中、皆さんそれぞれの歩みが守られ支えられますようにお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。こうして5月最初の主の日の礼拝日を私たちにお与えください。敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、生きる誠の神様であられるあなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。早くも5月になりました。過ぎました4月の一月の歩みも、そして先週1週間の意味も、主の憐れみとまたご愛のうちに過ごすことが許され、生かされて、この5月の最初の主の日の礼拝日を迎えることができ、心から感謝いたします。私たちの歩みは主の御手の中にあります。また命も主ご自身が支配してくださり、愛と主権を持って導いてくださっておられることを覚えて、心から感謝いたします。なおこの礼拝を通して、あなたの皆が高らかに賛美されますように、私たちの心を全てを整えてください。御言葉を共に聞こうとしておりますが、この朝私たちに必要な御言葉を与えてくださり、今週1週間の糧として、また信仰生活の糧として受け止めることができますように、よろしくお願いいたします。今朝は何人かの方々がお休みされ、またウェブを通して礼拝をお捧げいたしますが、神様は一人一人に臨んでください。特にお年を重ねておられるご高齢の方々もこの教会にはおられます。どうぞ一人一人の上に神様が今日も共に伴ってください。また小さな子どもたちも今集められておりますが、主の恵みのうちに日々成長していることをありがとうございます。どうぞ神様が子どもたちを愛し慈しんでくださって、おられます。また日々育んでくださるその恵みをありがとうございます。今このゴールデンウィークの中にありますが、子どもたちもお年を重ねておられる方々も、また日々人と接しながら生活をされている方々、お仕事をされている方々もいらっしゃいます。どうぞこのコロナ禍にあって神様の守りのうちに過ごすことができますように、過ぎました1週間、そして1月を振り返るときに、本当に神様、私たちは拙い歩みでしかありませんでした。御心を悲しませ、御霊を悲しませることも多々ありましたが、今一度大胆に生ける誠の神様の御前にぬかずき出ることができること、イエス・キリストの十字架の贖いを感謝いたします。今日はまた聖餐式も取り行われますが、どうぞこの聖餐式を通してイエス・キリストの十字架の贖いをもう一度覚える時としてください。弓道中の方々、久しぶりに来られている方々もいらっしゃいますから、一人一人に神様が望んでくださいますようにお願いいたします。共にこの礼拝の恵みに預かることができる幸いを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はホメリー礼拝であり、スクリーンを用いてご一緒にルカの福音書の16章から、この金持ちとラザロの出来事をご一緒に学ばせていただきました。ある人たちはこの箇所を例えとして理解しておりますし、また別の人はこの実際に起こったこととして理解しております。どちらの理解であったとしても、私たちは死んだらそれで終わりではなく、おしまいではなく、死後の世界があるということ、無意識になってしまうのではなく、また存在自体が消滅してしまうのではなく、神様が約束してくださった神の御国、天の御国、そして新天新地への希望が与えられているということを ご一緒に確認しました。またこの神様の厳粛なこの裁きやお取り扱いがあるということも、黙示録の箇所を引用しながら確認したわけです。この箇所に出てきた先週のことですが、金持ちはこのお金を持っていたから嫁に行って苦しみを受けたという単純なものではありません。 何よりも神様を神様としなかったこと、神様ではなくこのお金を第一とし愛し自分のことしか考えていなかったために、ラザロをはじめとして他の人たちに対する愛も憐れみもありませんでした。まあ、金銭を好むパリサイ人たちと聖書にありますが、そのような人たちが念頭に置かれているということ、パリサイ人たちに向かって語られているということもご一緒に確認しました。今朝の箇所はこの良きサマリア人、あるいはサマリア人の例えとしてよく知られています。神様を愛することと、この隣人を自分自身のように愛することがテーマの一つとなっています。まあ、先週の内容に通じることもことでもありますので、今朝はこの箇所を開きました。また来週、再来週ですね、第一コリントの方に戻っていきたいと思いますが、今朝この神様を愛し隣人を自分自身のように愛することが、この一番聖書の大切な、まあ、戒め、聖書の大きなテーマの一つと言っても過言ではありません。この立法の専門家のこの永遠の命についての質問との関係でご一緒に考えてみたいと思います。まずこの10章の25節を見ていただきたいと思います。さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。ある立法の専門家、まあ、立法学者だと考えられますが、イエス様に質問をしました。しかしこの質問は、この純粋にその質問に対する答えを知りたいということではなく、質問することによってこのイエス様を試みようとしていることがここに書かれています。立法の専門家は当然この立法の解釈に精通していましたから、詳しい人物、人でありましたから、彼はこの永遠の命を受けるためには何をすべきかということを当然知っていたはずでありました。知っていたのに、あえてこのイエス様に聞いたのは、やはりイエス様を試みようとするためでありました。それに対してイエス様は何と答えたでしょうか。26節、イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。とイエス様は律法の専門家の質問に対して、今度は逆にですね、質問を投げかけることによって、この彼に考えさせる機会を与えてくださいました、与えました。しかも、あなたはどう読んでいますかとまでイエス様はその律法の専門家に問いかけています。すると彼は答えました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。彼はこの旧約聖書の御言葉を引用し答えました。日本の専門家のその答えは確かに間違ってはおりませんでした。まあ、模範的な回答と言えます。主を愛しなさいということは、言葉はこの申命記の6章5節に書かれています。しかも、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという御言葉も、このレビ記の19章18節に書かれています。この欄外地を見ますと、やはりそこに書かれていることですが、彼は答えを知っていました。イエス様は28節で、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますとおっしゃいました。明らかに彼は答えを知らないのではなく、知っていた上でイエス様にこの質問したことが分かります。実行しなさい、実行し続けなさいということですね。しかし彼はこのイエス様の言葉に対して答えてはいないわけですね。この立法の専門家はある意味この話題を少し変えていることが、次の29節を読みますと分かります。29節で、しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか、と尋ねました。日本の専門家は自分がこの正しいことを示そうとして、つまりこの自分を正当化するために、自分の正しさを弁護するために、この 言い訳を言っているわけです。では私の隣人とは誰ですかと、この答えも彼は本来知っているはずであります。隣人を愛しなさいというのは、同胞のこのユダヤ人を愛しなさいというのが立法の規定でありました。レビキの19章の先ほど18節をお読みしましたが、引用しましたが、すぐ直前のレビキ19章の17節にそのことが書いてあるわけですね。おそらく立法の専門家は、自分はこの専門家として、立法の専門家として、そしてこの ラビ教師として、この同胞のために尽くしている、同胞のために愛していると誇りたかったのかもしれません。しかしどうでしょうか、この隣人というのをこの特定してしまう、この人をですね、枠を設けて愛する律法学者やこのパリサイ人たちは、本来の愛を持たずに律法の解釈で決めた範囲の中で愛を実践しようとした。そもそもこの律法学者たちにとって、この隣人という概念は同胞のユダヤ人に限られていたわけですね。そのようにしてこの隣人に隔ての壁を作っているこの宗教指導者への批判が、この例え話には込められていると言えるかもしれません。イエス様はこの律法の専門家の質問に対して、この隣人とはこれこれこういう人たちですと、この時点では明確におっしゃらずに、30節以降例えを持ってそれに答えておられます。取りかかった祭司とレビ人が出てきますが、エリコへの途上にある一人の旅人が強盗に襲われます。当時のこの強盗がどのような人たちだったのか、ここで詳しく述べることはいたしませんけれども、その旅人はいわばこの半殺し状態にされます。ある人とは当然、ユダヤ人のことが念頭に置かれていると思われます。ここで通りかかる人たちの反応と、彼らは取ったこの行動、そして取らなかった行動というものを見ていきたいと思います。30節を見ていただきたいと思いますが、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。31節。たまたま祭司の一人がその道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。エリコという町は、実際に、存在した町であり、このようなこの地理的な背景があります。海抜の、調べてみますと750メートルくらいの山の上にある首都エルサレムからこのヨルダン川に近い海面よりも下ですね、海面下250メートルにあるエリコの町までは約900メートルから1000メートルのこの、高さの差があり、その距離は30キロほどあったようです。急な曲がりくねった危険な岩の多い坂道がありました。実際にもですね、この途中かなりの距離はこの人気のない寂しい道、よく強盗が通行人を襲う道だったようです。例え話でありながら現実にも起こりうることでありました。祭司というのは旧約聖書でも何度も登場してきます。その働きというものはこの多岐にわたるわけですね。特に病気の人や弱っている人たちが祭司のところに連れてこられて、いろいろとこの洗礼を受けるわけです。祭司は当然神様に仕える存在でありました。しかし祭司はその人を見ると、何と書いてあるでしょうか。道のこの向こう側、反対側をこの通り過ぎていったと書かれています。なぜこの祭司は倒れている人をこの助けることをしなかったのでしょうか。その人に関わって何かこの問題に巻き込まれることを避けたのかもしれません。さらにはもしこの関わるならば、律法に違反することになることを恐れたためでありました。開かなくて結構ですけれども、確かに律法にはこの祭司が遺体に触れて汚れることを禁じているわけですね。レビ記の21章の1節には、親族のうちの死人によって自分の身を汚してはならない とあります。レビ記21章1節です。最初は自分が同居する家族以外はたとえ親族であっても死体に触れてはいけないという戒めが聖書には記されています。レビ記21章の1節、そして2節も読んでいただくと分かります。さらにはこの民数記の19章11節を見ますと、死人に触れるものはそれがどの人のものであれ7日間汚れるとあります。彼らはこの神様の律法を忘れていたのではなく、その律法を覚えていたからこそこの祭司はですね、倒れている人に近づくことはできなかったということも確かだと思います。この人は死んでいるかもしれない。死んでいる人に触れたら律法を破ることになる。そのようなことはしたくないという思いがこの祭司の頭の中にあったのかもしれません。つまりこの律法を形式的に守ることが隣人を愛するというこの実際的な実践的な行動を妨げていました。この祭司はこの人に近寄って生きているかどうか確かめることすらしていないわけですね。近くに行って倒れている人が死んでいるのか、あるいは死んでいないのかどうかということをきちんと確認することはしませんでした。それに対して2番目に出てくるレビ人はどうだったでしょうか。32節をご覧ください。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。レビ人もまたエルサレム神殿に仕える人たちでありました。この地位的にはランクとしてはこの祭司たちよりも低い立場の人たちでしたが、祭司を助ける働きをしたのがこのレビ人たちでありました。当時の神殿にはこの祭司や多くのこのレビ人がいました。何千人いたと言われますけれども、レビ人も倒れている人を見ると避けて反対側を通り過ぎていったわけです。この例えの中に、イエス様の例えの中に祭司やこのレビ人を登場させた理由として、イエス様の心の中にはこの当時のですね、やはり神殿の在り方に対するこの批判があったのかもしれません。そう推測できるわけですね。多くの祭司やレビ人たちが神殿に仕え、この祭儀、この儀式を執り行っていました。しかし彼らはそれをこの職業としてこなしていただけであって、民のためではなかったわけであります。レビ人もこの祭司も祭司と同じように、いわゆるこの見て見ぬふりですね、知らんぶりという砕けた言い方がありますけれども、まさにこの見て見ぬふりをして通り過ぎていきました。祭司もレビ人もエルサレムの神殿でこの神様を礼拝するために、神様を礼拝するための奉仕の働きをする人たちでした。私たちはどうでしょうか。この倒れている人をこの見てですね、目の前にして何とかしてあげないとという思いは誰もが抱く自然なことかもしれません。しかし多くの場合、私たちのこの自然なこの思いがこのそのまま実行に移すことができる人もいると思いますし、移すことがこの困難なのはやはりこのそこに自分がそのことに関わったならば、どのようなことになるかというこの不安というか、恐れといいますか、そういったことがあると思いますし、実際にどのように接したらよいのかわからないという場合もあるかもしれません。その一方でこのもう一人の人物が出てくります。それがこのサマリア人であります。サマリア人と言ったりサマリア人と、いますけれども、ここではサマリア人とありますので、33節から35節をお読みしたいと思います。こうあります。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私は帰りに払いますと。今度はそこを通りかかったサマリア人はこの倒れているのが実はこの自分たちと仲の良くない まさにこのユダヤ人であることを把握しつつも、この見てかわいそうに思った自分が持っていたこのオリーブ油とブドウ酒を使ってこの傷の手当てをして、自分のこの家畜に乗せてですね、宿屋へ行って解放してあげたとここに書かれています。この福音書を書いたのはルカですから、ルカはその医者としてよく理解していたことだと思います。現代の私たちにとってはこのオリーブ油とかブドウ酒というものは何か料理に使うものというイメージが強いですが、当時はこの傷の手当てなどをするものとして用いられたわけですね。この当時の消毒や、あるいはこの治す治癒の方法でありました。皆さんがよくご存知のマルコの福音書14章に出てきますナルドの香油の記事が出てまいります。純粋で非常に高価なナルドの香油を持って現れると、女性がですね、一人の女性がイエス様の頭に注いだとそこに書かれています。マルコ14章。でも他の福音書を読んでいきますと、このそれをですね、イエス様の足に塗り、自分の髪でその足を拭ったとも書かれています。決してこの矛盾しているのではなく、そういったケースが何度かあった、そのような場面が何度かあるわけですね。ナルドの香油というものはこの現代でもこのスパイクなどといって、体の維持やこの健康のために用いられて、そしていろいろなこの作用ですね、効用と言ったらいいでしょうか、効き目があるようです。少し、また戻りたいと思いますけれども、ユダヤ人たちとこのサマリア人の関係は、良いものではありませんでした。あの犬猿の仲という言い方がありますが、ある意味そのような関係状態にあったわけですね。それはなぜかと言いますと、この歴史的に振り返るならば、紀元前8世紀722年にサマリア人たちが住んでいた地域にこのアッシリアという国に滅ぼされて、それ以降この地に外国の民が住むようになります。北イスラエルが滅ぼされた後、この民は移住してきた、移民してきた異邦人と結びつき、この民族の純潔が保たれなくなったわけですね。そのためユダヤ人たちからこの軽蔑され、この差別されるようになっていくのがこのサマリア人であります。そして実際イエス様がこの地上の生涯を歩まれていた時代、ユダヤ人たちはサマリア人とこの交わることすらしなかった、挨拶さえしなかったと言われます。イエス様はこのように当時見下されていたサマリア人をこの例え話の主人公として用いているということ、取り上げているということは注目に値することであります。そして背景を知りますと、このサマリア人がおそらくこの強盗に襲われた人はユダヤ人のことをこの意識してイエス様を語られていると思いますけれども、その背景を知ることによって、このサマリア人がなぜユダヤ人を助けたのか、ここまで手厚く解放したのかが一つのポイントとなってくるわけです。サマリア人をこの倒れている人を見てかわいそうに思いました。単なる同情心から、ああかわいそうという思いではなく、これも何度もお話ししていますように、かわいそうに思うというのはこの内臓が痛むほどに動かされる、揺さぶられるということですね。サマリア人が民族的にはある意味この敵対関係、仲の良くない関係であるユダヤ人を解放したのは、内臓が痛むほど、この揺さぶられるほど、あるいはこの心が揺り動かされたためだということは、ことをイエス様はおっしゃいました。かわいそうに思う心、深く憐れむ姿は、まさに羊飼いのいない羊のように弱り果てている群衆に対するイエス様の思いと姿を思い起こさせます。今日の週報の今週の御言葉を見ていただきますと、そこにはマタイの福音書9章36節を載せておりますけれども、そこにある通りです。また群衆を見て深く憐れまれた、彼らが羊飼いのいない羊のように、羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであるとあります。イエス様の群衆に対する思いと、このサマリア人のこの強盗に襲われた人に対する思いは重なるわけですね。元に戻りますけれども、そのサマリア人は後のことを 後のことをですね、後のことを宿屋の主人に任せて、また帰る途中に再び立ち寄ることを伝えました。そして必要な経費を渡しただけでなく、もっと費用がかかったら私は帰りに払いますと言いました。まさにこのサマリア人にとって、ユダヤ人に対してこの隣人となって具体的な愛の行為を示したわけです。さて、それに対して今度はイエス様がその律法の専門家に対して質問します。この36節を見ていただきますと、こうあります。もう一度ですね、このルカの10章に戻っていただきたいと思いますが、35節ですね、35節を読みして、36節です。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかと尋ねました。そうすると彼は言いました。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。イエス様のこの3人の中で誰が隣人になったのかという質問に対する答えはもう明らかですね、明白であります。律法の専門家の答えは正しいものでありました。その人に憐れみ深い行いをした人です。しかしこの律法の専門家の答えをよく注意深く読んでみますと、彼の答え方にはこの特徴といいますか、一つのことに私たちは気づかされます。それはこの律法の専門家はイエス様に対して誰が隣人ですかと聞いてきたはずです。彼にとって隣人というのは当然同胞のユダヤ人でありました。律法の専門家はやむなく答えるわけですね。この37節でその人に憐れみ深い行いをした人ですと答えました。間違ってはいませんけれども、一つのことに気づかされます。それは彼はこのサマリア人ですと答えることができずに、憐れみ深い行いをした人ですとだけ言ったわけです。自分の口からこのサマリア人ですとさえその言うことのできない状況の中にあったということを押さえていただきたいと思うわけです。私たちはこの例えをどのように読んで、またどのように理解し、どのように私たち自身に当てはめるでしょうか。確かに私たちはイエス様のこの例えを読むときに、自分をこの誰の立場に置くかということを考えながら読むことと思います。皆さんはこの例えを読むときに自分を誰に当てはめるでしょうか。祭司でしょうか、レビ人でしょうか、それともこのサマリア人でしょうか、あるいはこの強盗に襲われた一人の人に自分を置き換えるでしょうか、それともこの律法のこの専門家に自分の立場を重ね合わせるでしょうか、あるいはこの全員ですね、ここに出てくる全員に自分自身を当てはめて読むといかがでしょうか。私たちはもしこの自分をこの律法の専門家にの立場に重ね合わせた時にですね、神様を愛し隣人を愛することを実行しようとすればするほど、それは私たちにとって困難なことであることを示されます。自分の内側にあるこの自己中心的な罪と愛のなさを示されるわけですね。そのことを本気で行おうとするほど、まあ、そうすることのできない自分の姿というものがこの浮き彫りにされていきます。でもそれがというのは自分の内側にあるこの自己中心的な罪や愛のなさ、あるいはそうすることのない、することのできない自分の姿が浮き彫りにされるわけですが、でもそれが最終的な目的ならば、ある意味この中途半端な、理解となってしまうかもしれません。律法を完全に守っていると胸を張っていた律法の専門家に彼の誤りを気づかせ、やはり自分にはこの律法を完全に守ることができないことを悟らせるためだったことは、これ確かですね、確かです。しかしこの例えの最後でイエス様ははっきりと37節を見てみますと、あなたも言って同じようにしなさいと実践することを進めておられます。 あなたも行って同じようにし続けなさいとイエス様はおっしゃいました。でもこの律法の専門家にとっては本当の意味でそれを実践することはできなかったわけですね。またサマリア人の姿からイエス様ご自身の姿が重ね合わされます。傷つき倒れているような私たちの方に自ら近づいてくださったお方、そして関わってくださったわけですね。ある意味この傷口に手当てをし解放してくださったのがイエス様であり、究極的にはその十字架の死を通して私たちに救いをもたらしてくださった、罪と死と裁きからお救いくださったのがイエス様であるということですね。誰よりもイエス様ご自身が私たちの隣人となってくださいました。先ほども触れましたけれども、このサマリア人は倒れている人を見てかわいそうに思ったということが33節に書かれています。福音書の他の箇所にも同じような姿といいますか、イエス様がこの弱り果てている群衆を見て深く憐れんでくださったと今引用しましたけれども、福音書の他の箇所にも同じような姿を見ることができます。皆さんとご一緒に開きたいと思いますけれども、あの有名な放蕩息子の例えがルカの福音書15章、今開いておりますのは10章ですが、15章に出てきます。もうそのお話については省略しますけれども、15章の20節を開いていただけますでしょうか。もうこの箇所はですね、皆さんもよくご存知の箇所ですので、ストーリー全体についてはお話ししませんが、一箇所だけ注意して注目してお読みしたいと思いますが、ルカの福音書15章の20節をご覧ください。こうあります。新約聖書149ページです。ルカの福音書15章20節、こうして彼というのは法と息子ですね、立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたとあります。父親が息子を遠くから見つけたことも駆け寄ったことも、そして首を抱き口づけしたことも注目すべきことであります。そしてこの見逃してならないのが、このかわいそうに思ったということ、父親は息子に対して深く憐れんでくれた、この内臓が揺さぶられる思いをこの時に父親は持った感情ですね。さらに、戻る形になりますが、同じルカの福音書の7章を開いていただけますでしょうか。また戻る形になりますが、7章の13節をご覧ください。このルカの7章には、ある時一人息子を亡くして悲しむ母親の姿をイエス様がご覧になって、イエス様が抱いてくださった感情も同じであるということがわかります。この箇所は以前ファミリー礼拝で取り上げた箇所ですが、そのイエス様の母親に対する思いを見てみたいと思いますが、この13節ですね、少し前の12節から見ます。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。こうですね。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。泣かなくてもよいと宣言してくださったイエス様は、まずその母親を見て深く憐れんでくださったわけです。深く憐れむというのは、イエス様ご自身が実際に抱かれた、この抱いた感情でありました。放蕩息子の父親がこの息子に対して抱いた感情であるということは、すなわち私たちの父なる神様もそのような思いといいますか、感情を持っておられるということですね。この放蕩息子の例えというのは、父親の息子に対する愛の例えでもあるわけです。さらに今ルカの福音書を開きましたが、福音書の他のいくつかの箇所にはイエス様が この深く憐れんでくださったということが書かれています。もう開けませんが、聖書の箇所だけ、お話ししますので、お伝えしますので、メモできる方はメモしていただき、また後で開いていただければと思いますが、マタイの福音書14章の14節、マタイ14の14です。そして同じマタイの15章の32節、15章32節、そしてマタイの20章34節、まだ他にもありますが、マルコにおいてはマルコの福音書1章41節、そしてマルコの6章34節に同じイエス様がこの深く憐れんでくださった姿が書かれています。そしてマルコの8章の2節もそうです。他にもあるわけですが、今、お読みした聖書箇所をまた後で開いていただきますと、イエス様が深く憐れんでくださったということが書かれています。元に戻りたいと思いますが、あなたも言って同じようにしなさいという勧めの言葉を、私たちに語られたイエス様のこの言葉として聞くならばいかがでしょうか。私たちはこのイエス様によってすでに完全な救いをいただき、ある意味この律法からもこの裁きからも自由にされているお互いであります。だからこそこのイエス様の救いの恵みに生かされている私たちは、イエス様が私たちに対して抱かれたこの深く憐れむ心思いを持たせていただき、その結果この必然的に行動となって表されていくわけです。もちろんイエス様のこの勧めは、私たちが永遠の命を受けるためではなく、すでにイエス様によって永遠の命をいただいたお互いとして私たちはこの箇所を読むわけです。律法によって永遠の命を得ることはできません。ですからこの律法学者、律法の専門家のこの質問自体がですね、このもう一度10章の35節に戻りますけれども、25節に戻りますけれども、先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという、この質問自体がこの間違っていたわけです。私たちはこの朝こうして父の神様に礼拝を捧げ、私たちのようなものに深く憐れみを示してくださったイエス様と共に歩むことのできる幸いをもう一度確認したいと思います。そして神様の愛が聖霊によって豊かに注がれているこの事実をご一緒に感謝したいと思います。私たちは本当神様のですね、愛をいただいたものにすぎません。永遠の命というものはこの律法を守ったから、聖書の教えを固く守ったから与えられたものではなく、十字架の尊い贖い、流された血を、裂かれた肉体を通して私たちに与えられたものです。この後聖餐の時を持ちますが、聖餐式を持ちますが、私たちは神様を見上げる中で、私たち一人一人もこの神様から与えられたその愛を持って、あらゆる人のこの良き隣人となっていくことが できればと願っています。しかもここで私たちが読むときに、あなたも言って同じようにしなさいというこのイエス様の御言葉を自分自身のこととして当てはめるわけですが、そう実践することも大切かもしれません。しかしまだそれが実践できないという自分自身を示されることも大切なことであります。しかもこの永遠の命との関係で、この律法の専門家はイエス様に尋ねておられます。私たちは何かをすることによって永遠の命をいただいたものではありません。あくまでも神様の憐れみと尊いイエス・キリストの十字架のその御業、そして恵みによって救われたお互いであります。神様を愛し、隣人をこの自分自身のように愛する、このまた自分自身のように愛するということも別の機会にですね、掘り下げてご一緒に学びたいと思いますが、神様を愛すること、そして自分自身のように隣人を愛する ということを実際に実践していく教会として整えられていきたい、そしてこの場所から使わされていきたいと願うわけです。皆さんはこのサマリア人、良きサマリア人の例え、サマリア人の例えから何を学ぶことができるでしょうか。もう一度この1週間その御言葉を振り返りながら、思い巡らしながら考えていただきたいと願っております。最後にお祈りを持っております。愛する天のお父様、ありがとうございます。神様を愛するということ、また隣人を自分自身のように愛するということ、招きの言葉でもお意味しましたが、本当に神様の大切な戒めが書かれています。その2つがある意味この分けることができないほどの関係を持ったものであり、イエス様の例えを持って立法の専門家に逆に質問したり、その大切なことをおっしゃいました。私たちもこの箇所を通していろいろなことを教えられ、考えさせられます。またそうすることができない自分の愚かさ弱さを示されるわけですが、しかし私たちにはこのイエス様の十字架の尊い贖いによって尊い御救いが与えられ、永遠の命が既に与えられていることを感謝いたします。その事実と、またその御言葉の土台のうちに私たちは与えられた信仰生活を続けて歩んでいきたいと願っております。実際の生活の中でこの倒れていた人に対してサマリア人が自ら近寄り関わったように、私たちはこの地上にあってさまざまな人と接することがあります。そこにも神様の知恵とまた導きをいただきながら人々と関わっていくことができるように、そして永遠の命というもの、何かの私たちの行いによって得られるものではなく、神様の一方的な憐れみと恵み、そしてその十字架を通して与えられるということをもう一度私たちの心に示してくださいますようによろしくお願いいたします。5月が始まりました。まもなく教会の総会も開かれます。どうぞ私たちのこの日々の歩み、この新しい5月の歩みも主の恵みと守りのうちに大胆に歩んでいくことができるように、神様は私たちにその進むべき行くべき道を示してください。この後に続く聖餐式も主においだねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。